声と言葉の磯貝ラジオ。今回はゲストをお招きしてまして。
はい、影山雄二と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いし
よろし
ま
くお願いいたします。なぜお呼びしたかと申しますと、影山さんがフランスに行くということで、フランスで何か大きなことをされるということ。
フランスに行くと言いましても、
はい。
いわゆるその旅行に行くとか、演劇を見に行くよとか、音楽を聴きに行くよとか、そういうことではなくて、
はい。
向こうに腰を据えて住んで、
はい。
向こうの方の、日本語の発音を直すという仕事をしたいな。仕事というか、そういう仕事そのものはないので、そういう仕事を作りたいなと思って向こう
はい。はい。はい。はい。
に行くことを考えています。
これから作るんですか？
そうです。これから作り
は
ます。向こうでに、同じ日本人で、日本語の発音の専門家ですってやってる方は、今のところまだ見つけれていないです。
い。はい。なるほど。なんかきっかけっていうのはあるんですか？
いろいろあるんですけれども、まず最初に一番大きかったのは、ちょうど1年前ぐらいに、フランスで、ワークショップをしたんですね。で、どんなワークショップかというと、日本人、日系人の子供たちです。日系人は、お母さんが日本人で、その子供たちは、どうやって育つかというと、お母さんの日本語を聞いて育つんです。だから日本語がペラペラになると思うじゃないですか。で、フランスで育ってるから、フランス語もペラペラになって、バイリンガルになって、この子は世界中で大活躍っていうのがお母さんの夢ですよね。ところがなかなか難しいんです。フランスで育った子供はやっぱりフランス語優位に育っちゃうんです。で、お母さんはどれだけ日本語で話しかけても、その子供は片言の日本語を喋るようになっちゃう。
そうですね。
っていう、まあ、ちょっと考えたら、今我々日本に住んでてたら、なんでっていう感じでしょ？で、実際そうなんですよ。で、私が向こうに行って、それを、まあ、実は私がその、磯貝さんのところで、教室を持って、声や言葉を、日本人の声や言葉を直すという経験を山のようにしてきましたから、その子供たちの、発音をより日本語らしく、直すことができるんじゃないかと思って、向こうでワークショップを開いてみたんで、そういうその日本語の発音矯正ワークショップを開いてみたら、開きますよって言って、こう言ったらすぐに枠が埋まってですね。で、まあ一週間もしなかったかな。別になんか大きなチラシとか打ったんじゃないんですよ。ネットの小さなチラシを見て、みんながわって集まってくるぐらい。で、すごく熱量を感じたんですね。で、そこでそのワークショップをしてみたら、どんなワークショップをしたかというと、子供たちがそのフランス語訛りでおはようは言えないんですよ。おやすみが言えない。あいうえおが言えない。で、この、あいうえおという日本語の母音を日本語の正確な音にするという。で、その正確な音でおはようとおやすみを言って、日本語で始まって日本語で終わる習慣を少し始めてみたらいかがですかというようなコンセプトで、そういうワークショップをしてみたんです。そしたら、そのお母様方から、こういうものを求めていたんだと。で、フランスではその日本語の発音の教育を受けたいと思っても、文法を教えてくれる先生は山のようにいるんだけれども、発音を、全くフランス人の、片言日本語っていうわけじゃなくて、ある程度喋れる片言の日本語をよりきれいにするっていう教育は全く受けられないと。いうことを、言われて、で、私直せるなと。あれ、直せるし、他にやれる人がいないし、困ってる人がいるし、自分にはそういう能力があるのになんで行かないのと。で、求められてるし、こうぐるぐるぐるぐるこう行かなきゃ行かなきゃって考えたんですけど、まあなかなか国を飛び出して言葉もわかんないし、英語ならまだしもフランス語だし、もうどうしようかなと思ったんですけど、まあね、もう本当に求められてるんで、自分に能力があるんだったらそこに行かなきゃっていうのを決意して、そちらに飛び込もうと思ったので、フランスに移住することを決意したという感じですね。
今仕事
そう仕事してるんだ、はい、どういった仕事ってちょっといろいろ機密に関わるんであんまり喋れないんですけど、はい、サラリーマンのような仕事をしてそちらも大変順調だったので、はい、そっちでも本当に力を尽くしてやりたかったんですけれども、はい、ね、その声と言葉ということを自分で身につけて、
はい、
そういうことを人に伝えていきたい、はい、で、まあ、表現活動をしていきたいというような自分の思いもありつつ、
はい、
でも自分の思いでは全然生活もできなければ、はい、誰も喜ばないので、
はい、
人に求められているということをものすごく、はい、特に日本ではなくてなぜかフランスで感じてしまったので、
はい、
もうなんかこう日本の仕事も投げ出し、
はい、
生活も投げ出し、
はい、
俺何やってるんだろうって本当に毎日怯えながら、
はい、
こう諦めこうフランスに行くようなそんな感じです。本当に
そもそもですね、影山さんが私のところに来られた20年前、学生ですから体も細かったですし、
はい、
やはりちゃんと喋る、ちゃんと話す、日本語はちゃんとするんだという機運が社会にないわけではなかったけれども、
はい、
日本人って、適当に喋ってると話が分かっちゃうっていう人種でしょ、
はいはい、
ですから日本の中で、
はい、
日本語を正確に喋れるようにならなきゃならないなんて考えるとしてめったにいないわけですよ、
はい、
で、それアナウンサーには時々言いました、
はい、
でもそうでない人で、やろうよって言って、集まってきた人の一人なんです、
はい、
で、その時に影山さんが出していた声っていうのは今とは全く違う声なんです。
違いましたね。
違いましたね、はい
はい、で、特にその海外に行くんだっていうことを言い始めて2年くらいになるの？
いや、もう 行きたいなぐらいは2年ぐらいになりま
ですよ、ね、
ただ行くって決めたのはもうこの半年
ぐらいですね。行きたいなってチラチラ言ってた頃っていうのはまだこれだけしっかりした声じゃないんですよ、
はい、
あ、そうかもしれないです、
はいはい、ですから、やはり必要っていうのは重要なことなんだなと思いますけれども、うん、日本の中にいても日本語を正確に話せるように音を教えるっていうところとっても少ないですよね、
はい、
で、ましてや海外行ったらそれは本当に少ないだろうと思うと、
うん、いやもう皆さん本当に困られていたので、
はい、ですからそれをなさるっていうことはすごくもう画期的な仕事だなって感じがします、は
い、ありがとうございます、
はい、まだまだ話は尽きませんが、時間が来たのでこの続きはまた次回、
はい
はい、お話しするということで、はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。